ウラトラトークセカンド。毎回登場するゲストさんとレギュラー陣が毎回決まったテーマに沿って対談するウラトラトークセカンドですが、今回は特別編ということで Q2 メモリートークと題して今までのお話を振り返りたいと思います。今回は第4話を振り返ってということで、私水木にょこと、
私深夜がお送りさせていただきます。
はい、深夜さんよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、で、はい、私がまあ何ですかね、ナビゲーターするときは、
はい、
一問一答をやらせていただいてます。
恒例の
ということで、深夜さんに一問一答 しますので、
はい、
一貫であまり考えずに、
はい、
イエスオアノーでお答えください。では深夜さんに一問一答。第4話の聞きどころはズバリ龍之介と里美の名コンビぶりである。
イエス。
第4話は里美との絡みが多くて実は大変だった。
ノ
ー。深夜さん本人は占いを信じる。
イエス。
第4話の中で自分の好きなシーンがある。
うーん、イエス。
では第4話のセリフでお気に入りのセリフがある。
これはお気に入りっていうのは全部だからな、まあイエスはイエスかな。
第4話のゲストキャラクター山谷直子と上田はどうでしたか。
あ、こういう感じだったんだっていう印象でした。
ではズバリ第4話の感想を一言で言うと。
あ、契約って怖いですね。
はい、というわけでありがとうございました。
こんなんでよかったのかな。
はい、大丈夫ですよ。はい、ではじゃあ初めの質問からちょっと突っ込んで聞きたいなって思うんですけど、
はい、
第4話の聞きどころはズバリ龍之介と里美の名コンビぶりであるイエスということなんですが、はい、実はこの名っていうのは私の中であの迷う方の。
いや、僕ももちろんそっちの方だと思ってました。
ありがとうございます、ね、
いや、あの、なんて言うんでしょう、統一感があるようでないような、
はい、ないですね。
そう、あれがちょっと聞きどころっちゃ聞きどころかなと。
コンビとしてあんまり成り立ってないところがなかなか面白いというか。
そうですね、まあ、今回初めて2人で行動して、
はいはい、
こうやり取りをするっていうのが聞けたのと、自分たちでもこういった形で絡めたのがなんかいい経験になったのかどうかっていうところではあるんですけどね。
そうですね、なんか、まあ、里見はその Q2 から入ってきたんだけども、
はい、
あんまりなんか秀樹以外とか、まあ、京子さんとも絡んではいるけどそんなに深く絡んでなくて、
うんうん、
初めてなんかこう龍之介と先輩、明智先輩と、
うん、
なんかこう本当になんか毎日一緒にいるっていうのが初めてだったので。
そうですね、第1話でそもそも秀樹に丸投げでしたからね。
そうなんだこの先輩とかっていうか。ね、そうですね、なんかだから第4話で初めてこう長く絡んで、
うん、
あ、なんか私としてはすごく面白かったですけど。
そうですね、まあ、その読み合わせをしている時なんかにもその里見がアポなし取材の話してたじゃないですか、
はいはいはい、
その時 の、 まあ、プロデューサーさんの話を聞いた時に、まあ、こういう勢いがあるところを初めて龍之介が認めたっていうところがあって、
うんうんうん、
そういうところが、あ、初めて見直したっていうのか、あ、このこいつやるなっていう風になったっていうところで、
うんうんうん、
そういう風に演じればいいんだっていうのがありましたね。
そうですね、なんかあの里見ちゃんは結構あんまりなんか何も考えずに行動するっていうか、よく言えば行動力があるんですけど、うん、1話でもそういう部分がちょっと出てきたんだけど、なんかもっとそういう部分が掘り下げられてっていうか、あ、こういう人なんだっていうところが分かって、私自身もなんか面白いなと思いながら聞いてました。
そうですね、第1話でもともとそのアクティブなところが見えていたけれども、龍之介が目にするのは初めてだったのかなって。
そうですよね、龍之介にもそういうところをちょっと見せられたし、ちょっと認めてもらえてよかったのかななんて私思いました ね。では次の質問なんですけども、
はい、
里見との絡みが多くて実は大変だったノーということで、これはちょっと嬉しいですね。
あ、まあ、実際にその場にいて振り回されてるって考えたら大変かもしれないんですけど、はい、あの別段その俺役だけで考えて、この掛け合いの中で考えてってなると、はい、逆に里見がかわいそうだったっていう気がしてならないんです。
ああ、そうです。まあ、なんか確かに何かこう明智先輩っていうか龍之介全然何かあっそうあっそうって感じの、
さも興味なさげに。
そうそうそう。だけどちょっとけなげに話しかけに行く後輩みたいな感じでしたね。
あれは打たれても打たれてもめげない子なんだなっていうのがすごく現れてた感じがして、あの龍之介の立場としてやってる身としてはなんかこいつは何を言ってるんだろうっていう感はあるんですけど、まあ、それを役からちょっと離れたところから見る俯瞰の位置から見るとその朝飛びすごく不憫な子だなって気がしてならない
でも実はあんまりなんか考えてないのかもしれないですよね
めげないですよね、
うん、では第4話で占いっていうのが出てくるのでちょっと聞いてみたんですけども、はい、千夜さん自身占いを信じるということでちょっと意外、
これがですね、まあはい、まあ意外と思われるかもしれないですけども、でもこれって多分考えが似てる人も多いかと思うんですけども、 いい結果は信じたい、はい、で悪い結果はあんまり信じたくない、でも、はい、実際にそこで悪いことが起きたら、あやっぱあれのせいだったのかなって思うような感じで、
あそうですね、私も結構そういうタイプです、
うん、なのでまるっきり信じているわけではないけれども、まあ良、まあ、かったことがあれば、あこれはあれのおかげだったのかなって思うことも、うんうん、まあ、決して自分の運がすごいとは思えないんで、
はい、
なのであそれはそういうあのなんか巡り合わせがあったのかなとか、うんうん、そういうことを考えたりはしますね。
龍之介とは正反対ですね、すごい全く信じてないですからね、
うん、龍之介はまあ仮にそういうのがあったとしてもそんな別に先に知りたくもないっていう、まあ、ポリシーというかなんというか信念みたいなものがあって、うん、まあ、なんかそれはそれでかっこいいなとは思えるんですけどね。
そうですね、なんか結構私なんか自分がちょっと里見役をやってるせいかもしれないんですけど、なんか龍之介がちょっとひどい人に思えてる時があってなんか仕事もちゃんとやってんのかこいつとか思う時があったんですけど、なんかそれなりにその冷たい部分っていうか、あの言動の裏に自分なりにちゃんとポリシーみたいなのがあるんだなっていうのが分かるセリフでしたよね。なんかあの素人は思わないですからっていう、うん、あのセリフが私的にもちょっとあ龍之介結構やるじゃんみたいな、そういう感じでした今回は。
なんでしょうね、あそこら辺のセリフっていうのはやっぱ今までの経験もあってこその話なのかなっていうのも伺えたりしますからね、う
ん、次なんですけど第4話の中で、はい、好きなシーンがあるっていうことなんですけど、そこはどのシーンですか？
その龍之介と里見のあの釣れないシーンが結構お気に入りですね。
あの先輩とか言って受かったんですよとかっても
あーってあのシーンは結構自分でもあの素っ気なさすぎるなとか思ったけど、うまくまとまってるなっていうのが聞いてて面白かったですね。
そうですね、なんかこうなんていうのかな、こう会話になってるよってなってないところが面白いというか、でも全体通して聞くとあそこがなんかちょっとあのなんていうのかな、一番こう安心して聞けるっていうか、実はちょっとほのぼのシーンなんですよね、あそこが。
そうですね、あのテンションの差がちょっとおかしさを誘うみたいな
私も結構なんかすっごいテンション上げて行かなきゃいけなくてなんかこう走ってる感じってこんな感じみたいな、結構工夫してやってみたんですけどまあまああそこね、ぜひあのまあ一度聞いた方もちょっと、うん、今回のこの裏トラトークを聞いてもらって、僕はそこのシーンを聞いてもらうといいかもしれないですね。
そうですね、
はい、では次なんですけど、はい、第4話のセリフで、まあ、お気に入りのセリフがあるイエスたくさんあるってことなんですけど、その中でもこれっていうのを、まあ、教えてほしいんですけども。
そうですね、まあ強いてあげるならば一番最後の上田のセリフですかね。まあちょっとこれはあのプロデューサーさんからの話を聞いた上での話になりますけれども、
はい、
あと最後の上田の人間とはなんともろく儚いものだねっていう、これはあの普通に考えればあのすごく詩的に聞こえるんだけれども、
はいはい、
このメフィストフェレスである上田にとってみればあくまで人間っぽくこう演じているっていうのを出しているので、決して本当にこう思っているわけではないっていうふうになると、うん、あこれってますます謎になるなっていうのが考えられるんじゃないかなと自分的には思ったんですけどね。
なるほど、うん、
なのでリスナーさんもこのセリフを聞いてみて感傷的になるのか、こういう真相があった上での聞き直してみてあの深く考え込むのか、まあ、全く考えないという方向もあるとは思うんですけども、まあ、ちょっとそういう謎な部分とかも考えてもらえるとなんかより楽しめるんじゃないかなと思いますけどね。
今回のゲストキャラクター山谷直子と上田のキャラクターはこういう感じだったんだっていうことなんですけども、
はい、
まあ、今までのラジトラにも ないキャラクターですよね。
そうですね、なんか、まあ、ちょっとこれはでもここで語っていいのかどうかって話ですけども、
はい、
あの結構ゲストさんが苦労されていたなっていうのが、
そうですね、
仕事として強かったかなと。
なんか、うん、なんかお二人ともこう読み合わせの時にすごく苦労されてたのは感じましたね。
毎回頭をひねらせながら、こうああでもないこうでもないと、これはもうプロデューサーさんのいじめかっていうぐらいになんかこう悩んでらっしゃった
確かにあのちょっとね、でもすごいお二人ともすごいなんかこう勉強熱心なので、うん、なんか逆にだから多分プロデューサーさんも要求したらやってくれるから、うん、こうどんどんどんどん注文がエスカレートしてたのかもしれない
まあでもあのそういうのもきちんと答えてもらえて、うん、こういう形に収まったっていうのでは、まあ、あのプロデューサーさん側の方でも満足していると思うし、まあ、あの本人じゃないんでわからないですけど、例えば僕が同じ立場だったとしたら、まあ、自分ができると信じてもらえるからこそここまで行ってもらってるんだなっていう、そういうふうに話ができるのかなと。
今回の第4話は本当になんかゲストキャラの2人がすごい本当に頑張ってくださったなっていう印象がすごく強かったですよね。
そうですね、なのであのいや見習わせていただいたというか、
そうそうそう、で読み合わせのたびにすごく良くなっていくから、すごく完成したのを聞いてどうなるんだろうっていう楽しみもあったし、完成したのを聞いてすごいなって
すごく、洗練された話ではないかと思いますね、はいはい、
ゲストさんお二人のコンビというか組み合わせのなんかこうコントラストなんかもね、うん、キャラのコントラストなんかも聞いてほしいですよね、またね、あの聞いた方にも。
で、
ね、では最後の質問なんですけども、
はい、
ズバリ第4話の感想を一言で言うと、契約って怖いですねって。
そうですね、まあ、まあこれは全体的なものにも言えますけれども、うん、やっぱりその契約をするには何かの、まあ、その制約だったりとか、その何かしらあの注意書きみたいなものが、まあ、通常の契約っていうのはそういうものがあるじゃないですか、
はい、
こういう契約するにあたっては注意書きみたいなものがあるけれども、こういう今回のものに関してはそういった注意書き一切ない状態で、まあ、弱っているところから、まあ、興味を持ったそのメフィストフェレスが持ちかけた話に乗っかった結果こんな風になりましたよ。多分そういう弱くなってない時に話しかけられたら多分一周してしまうと思うんですよね。だけれどもやっぱりその弱くなってしまっている心の状態でそういったちょっと甘い話を持ちかけられたら、まあ、有無言わさず、ああじゃあその力使わせてよと、ただだったらばいいと思うしみたいで、実際使ってみたら結果的に、まあ、あともうちょっとであなたの命なくなりますなんて言ったら、ええー、ちょっとまだやり残したことがあれやこれやそれやみたいな感じであると思うんですよね。
確かにね、なんかだから弱ってる時ってそのただでもらえるの変じゃないって思う思考能力もなくなっちゃってるんですよね。
鈍くなりますよねやっぱり、
うん、なんかだから自分も怖いなって、今回その契約っていうの第4話を聞いて自分も気をつけなきゃって、弱くなってる時ほど気をつけなきゃって私も思いました。
聞いてるリスナーの皆さんもぜひとも気をつけていただければなと思いますね。
はい、そうですね、では今回はこの辺で締めたいと思います。しんやさん今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい。